こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は地球科学者で火山学の専門家である鎌田博樹が、首都直下地震と南海トラフ巨大地震という日本社会の近未来リスクを一般読者向けに整理した新書である。主題は、地震が起こるかどうかの不安を煽ることではなく、日本列島が置かれたプレート環境、過去の巨大地震との類似、近年の内陸地震や火山活動の変化を踏まえ、どのような被害が想定され、個人と社会が何を準備すべきかを考えることにある。2024年の能登半島地震後の関心にも接続し、首都圏、太平洋沿岸、火山周辺地域のリスクを一体的に捉える構成が特徴である。専門知識を平易に翻訳し、防災を日常の判断に落とし込むことを目的とした実用的な科学解説書である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、2011年以後の大地変動を地球科学の時間軸で読む本書の基盤にあるのは、日本列島が静止した土地ではなく、複数のプレートが押し合う変動帯に位置しているという認識である。鎌田博樹は東日本大震災後の日本を大地変動の時代として捉え、海溝型巨大地震の後に内陸部の地震活動や火山活動への注意が高まる可能性を説明する。ここで重要なのは、特定の日付を予言することではなく、巨大地震が応力の再配分をもたらし、列島全体の地震リスクの見方を変えるという考え方である。過去の例として、平安期のターカン地震周辺の地震活動が参照されるが、それは単純な反復時間ではなく、現代の防災を長い時間尺度で位置づけるための比較材料である。日常感覚では数年や10年は長く見えるが、地球科学では非常に短い期間である。この視点によって読者は災害を1回限りの事件ではなく、連続する地殻活動の中で理解できるようになる。次に、首都直下地震を都市機能の連鎖停止として捉える視点。首都直下地震について本書が強調するのは、揺れそのものの危険だけでなく、人口、交通、電力、通信、物流、行政機能が集中する大都市で被害が連鎖する点である。東京圏では住宅密集地、老朽化した建物、地下空間、高層建築、鉄道網、湾岸部の液状化リスクなどが重なり、同じ規模の地震でも地方とは異なる形で被害が拡大しうる。通勤時間帯に発生すれば帰宅困難者が増え、夜間であれば住宅火災や救助の遅れが問題になる。著者の議論は、震源やマグニチュードを知るだけでは不十分で、都市がどのように止まり、どこで人命リスクが高まるかを想定する必要があるという方向に向かう。これは防災を行政任せにしないためにも重要である。家庭では家具固定や備蓄、職場では安否確認や滞留方針、地域では避難経路の共有が求められる。首都直下地震を生活システム全体の問題として把握させる点が本書の実用性を支えている。さらに、南海トラフ巨大地震の広域性と連動リスクの理解。南海トラフ巨大地震に関する本書の特徴は、単一地域の災害ではなく、太平洋沿岸の広い範囲に影響する国家的リスクとして説明している点である。南海トラフ沿いでは複数の震源域が時間差または連動して動く可能性が議論されており、津波、長周期地震動、沿岸都市の浸水、港湾機能の停止、物流や産業活動への影響が同時多発的に問題となる。著者は発生時期について一定の見通しが語られる一方で、科学が正確な日時を示せるわけではないことも踏まえ、確率情報を行動に変える必要性を説く。ここでの焦点は恐怖を増幅することではなく、時間の猶予があるうちに避難計画、沿岸部での高台確認、家族間の連絡方法、企業の事業継続を準備することにある。首都直下地震と南海トラフを別々の話題としてではなく、同時代に備えるべき巨大リスクとして並べることで、読者は自分の居住地だけでなく社会全体の脆弱性を考えるよう促される。能登半島地震と火山活動から見る複合災害への警戒。本書は2024年の能登半島地震を背景に、内陸地震や地下の歪み集中にも目を向ける。海溝型巨大地震だけに注意していると、活断層や未知の断層、半島部や山間部の地震がもたらす孤立、道路寸断、救援遅延といったリスクを見落としやすい。能登半島の事例は、地方の地震であっても生活基盤の破壊が長期化し、避難、医療、水、トイレ、通信の問題が重層的に発生することを示した。さらに鎌田は火山学者として、地震活動と火山活動を完全に切り離さず、日本列島全体の変動として見る必要を示す。これは、地震が直ちに噴火を引き起こすと断定する議論ではなく、火山周辺の地域では噴火荒廃、交通停止、河川や農業への影響まで含めて備えるべきだという実務的な警告である。地震、津波、火山、豪雨後の土砂災害などが重なる可能性を考えることで、単独災害を前提にした備えの限界が明確になる。 最後に科学の限界を踏まえた個人防災への落とし込み、本書の実践的価値は、地震学の知識を知識のまま終わらせず、生活上の行動に変換しようとする点にある。科学は地震発生の仕組みや長期的な危険度を説明できるが、個々の地震の日時や場所を完全に指定することはできない。そのため、読者に求められるのは予知を待つ態度ではなく、起きる前提で被害を小さくする準備である。家具の固定、飲料水と食料の備蓄、携帯トイレ、常備薬、靴やライトの配置、家族の集合場所、避難所と高台の確認などは基本的だが、巨大災害時には差が出る行動である。また、勤務先や学校、地域単位での備えも不可欠であり、個人の備蓄だけでは都市災害や広域災害に対応しきれない。本書は入門書として読みやすい反面、著者の機関を多く読んできた読者には重複を感じる部分もある。それでも最新の関心事を含めて防災行動を再点検する入り口としては有効である。結論として本書は、首都圏に住む人、南海トラフ沿岸地域に関わる人、企業や学校で防災を考える人、家族の備えを具体化したい人に向いている。専門的な地震研究の詳細を追う本ではなく、地球科学の基本、近年の地震活動、想定される被害、日常の準備を一冊で把握するための実用的な新書である。読む利点は、巨大地震を漠然と怖がる状態からどの災害がどの地域にどのような形で影響するのかを整理し、自分の生活に引き寄せて考えられる点にある。類書が首都直下地震、南海トラフ、富士山噴火、家庭防災のいずれかに焦点を絞ることが多いのに対し、本書はそれらを同じ日本列島の変動リスクとして横断的に扱う。鎌田喜朗の強みは、火山学と地球科学の専門性を背景にしながら、一般読者が理解しやすい言葉で全体像を示す点である。高度な最新研究の細部を求める読者には物足りない可能性があるが、防災意識を現実的な準備へ移す入門書としては、読みやすさと射程の広さが際立っている。ご支援いただける場合は、鎌田喜朗、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。